吉高
桃子の
ちょっと聞いてんか。
さてはこの場の皆様にちょいと出ました。私もお見かけ通りの余弱杯で4ほいほい。こんばんは、千林隆です。3月15日金曜日午後7時を回りました。今週も大阪府大東市住の堂にあります大東 FM おしゃすたからツイキャス大東 FM チャンネルで動画ライブ配信しております。収録版を大東 FM ホームページ YouTube アンカー Spotify で配信しますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。今週はですね、戸川桃子さんはお休みでございます。出稼ぎに行かれてるようでございます。でゲストなんですが、ゲスト来ていただいてるんですけど、ゲストがこの方だから休んだのか休みだからゲストをこの方を呼んだのか、まあ、それはさておき、本日のゲストは、合同会社クラップクラップ代表で無償グリーティングの黒部さんです。
どうも黒部です。よろしくお願いします。
こんばんは。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
ちょっとイベントではお見かけするんですけども、はい、なんとこの番組でもね、最多ゲスト回数、
僕がですか、
タイの3回目ということで。
あ、そうですね、確かに僕3回目です。
そうなんですよ。ただね、前回がもう2年前になるんです、はい、2022年の2月、はい、吉高桃子のちょっと聞いてんかと第37回にお越しいただきまして。
結構前ですね。
ですよね。ですから、あのね、一番最初聞いていただいたのは2021年の6月なんですよ、はい、だからこの番組は2021年の6月からスタートしてますので、それの3回目に来ていただいてるんです。
そうなんですね。3回も呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
長く続いてますね、この番組。
おかげさまで。ね、そのだから吉高桃子のちょっと聞いてんかの前は辰次郎のガラクタ話っていうのが1年間ありましたので。
そうなんですね、
はい、ですから、はい、もうすぐ丸4年になるんです
ね。あ、4年、
はい、
僕ラジオ1年でやめました
あ、1年だけでした。なんかもっと続いてる感じがして、 FM 男にさん、
はい、そうですね、
黒部の行ったらんかいやったらんかいでしたっけ。
そうです。
私も一度お邪魔しまして、は
い、来ていただきたいんですけど、
ありがとうございます。まあ、いや、あの時は90分番組でしたよね。
長かったんです、本当に。
90分で河内音頭の話をしまくったというのを後にも先にもあれだけですよ。河内音頭の話で90分。
今思うんですけども相当長くて、
で結構いろいろですよね。90分はまあまあですよ。
そうなんですよ。だいぶしんどかったので、うん、今、まあ、ちょっとまあほっとしつつ。
あれも生放送でしたよね、
うん、そうなんです、生放送でした。
で、ほとんど CM なかったんじゃないですか。あれ CM は入ってましたっけ。
そうですね、 CM はなかったんですよ。
ですよね、
はい。
でまあ、曲をかけたりしてましたけど、うん、それでもほぼ90分喋りっぱなしみたいなイメージがありましたけど。
そうなんですよ。僕はもうすぐに1年ちょっとで、もう諦めてしまったんですけど。
いや
4年続けてるというのはものすごいなと改めて。
いや、これね、はい、まあ、とっかかりは、はい、まあ、コロナ禍で2020年からスタートしてるんですね、私が大東 FM さんにお世話になって、
はい、
2020年にちょっとコロナが発生して、
はい、
で2020年の6月からなんですよ、
はい、
でもうその頃っていうのは、はい、コロナって正体不明じゃないですか。
いや、もう本当に
未知の、未だに分かんないですけど私
確かに
いや、だってかかったら、いや、これ命危ないみたいなイメージがあったでしょ。
ありましたね。
だから外に出るのがなんか罪悪みたいなことがあって、
すごい過敏めっちゃ過敏でしたし。
いや、でもね、実際、はい、お亡くなりになられてる方もたくさんいらっしゃったし、
ね、
著名人の方もね、志村けんさんとか亡くなられましたから。
亡くなられましたね。
衝撃でしたもんね、やっぱり。で、それで我々の、はい、ね、メインのイベントが全てなくなって、
なくなったんですよね。
ですよね。だからライブなんてその本当に悪みたいな風潮があったしで、ライブハウスでクラスターが出たとかなってね、もうギター持ってるだけでも後ろ指させられるみたいな世の中でしたから。
ありましたね。
ねえ、
そういう時代が思い出しました。
わずか4年前ですよ、あれ
本当にいや、あの頃そうですね、一気に仕事がなくなったんです、僕も。
そうでしょう。
その前は休みが欲しい欲しいって、うん、まあ、休み欲しいねとかって仲間が言ってたんですけど、うん、本当に夏休みばりの長い期間
夏休みが何でも続いたみたいな。
そうそうそういや、ある意味 みあれのおかげで今があるっていうのはちょっとあったりもしますけどね。まあ
確かにそうかも分かんないですけどね、はい、あの時だけはそう先行きが分からないので
分からなかった確かに。
でもちろん盆踊りなんてどこもやらないし、うん、祭りなんてないし、いやこれはいかんなと思って、うん、何か発信しないといけないと思って、まあ、個人的にその Facebook ライブみたいな感じでねやってたんですけれども、まあ、それをなんかできないかなということでいろいろ調べてこの大東 FM っていうのがあるっていうのを知ってで番組をやらせていただくことがあったんです
けど、その流れで番組が生まれたんですね。そうです、そう
です。で戸川桃子さんも、はい、まあ、同じような感じで私がやり始めて数ヶ月 2,3 ヶ月後に、戸川桃子の悲しいけどここ大東なのよねっていう番組を30分が15分だったかな、やられてて、
うん、やってらっしゃいましたね。
でそれが私と戸川桃子さんの出会いみたいな感じで、
うん、僕らもあの戸川さんと会って1年2年ぐらいだったかな、その頃が。
あ、そうそうか、そうか、
そんなになんですよ。僕はあのうちのあのアクアマリンさんは結構仲良くさせていただいたんですけども、はいはいはい、僕とはあまり接点が実はなくて。
ああなるほど、
そうなんですよね。
はい、コメントいただいております。アグデスさん、はい、吉高さん、おばんです、おじんです。今日も楽しみにしておりました。今日は桃子さんの笑顔が見られないのは残念ですが今日も楽しませていただきます。もう3月も半ばに、もうすぐ春ですね、ちょっと出かけませんかと。ゲストの黒部さんにはにっこりということですけど、あ、黒部さんこんばんはということで、
ありがとうございます、はい、こんばんは、ありがとうございます、はい、
で矢野さんが黒部さんやということで今画面見たらなんかおっさん二人黒いですね。
そうですね、まあ、しゃあないですよ、全然ないですか、
衣装も黒いし、ね、まあ、それしゃあない、
しゃあない、
しゃあない、
しゃあない、真っ黒黒すけ二人で、
そうですね、はい。でまあ、黒部さんは、まあ、役者さんでもあって、
はい、
それから武将グリーティングで紹介しましたけども、
はい、
これはどういうことかちょっと前にもあのご説明いただいたんですけど、はい、今回初めて多分見られたり聞いたりされる方いらっしゃるんで、どういったことをされてるのか紹介してもらっていいですか。
は
い、
これがですね、はい、僕自身も説明が難しいという
ところ
が
あるんです。
これがですね、まああのまあ、言ってしまえば着ぐるみとかと似たようなことなんですが、その場武将の格好をしてイベントに行って、うん、はい、お客様と時間を共有する、
なるほど、
面白く楽しく時間を共有するというところでして、うんうんうんうん、具体的に何をするかはその各武将さんであったり武将隊と呼ばれる隊によって違うんです。
隊、はい、があるんですか。
はい、うちはですね、あの禅水という隊を持ってまして、なんとですねこの今後2006年に、はい、大河ドラマが決定いたしました。
2006年、
そう、あ、2026年、
戻
った戻った
タイムスリップしてるのかなと思って
2026年、
大河ドラマに、
大河ドラマのですね、はい、あの豊臣兄弟っていうのが決定したんですよ。
お
ちなみにあの僕らがやってる大河は橋場家をやってまして、
へ、
そうなんですよ、これにあ、まあ、あのちょっとかかってくるところもあるんですけど、まあ、そういうふうにうちはあの橋場家をちょっとやってるんですが、はいはいはい、中身はあのお客様とお話をしたり、うん、お客様を巻き込んで盾をしてみたりとか、そういったことを僕らは主にしてます。
なるほど。
グリーティングと申しましてもいろんな種類がある中でも、はい、うちはそういうことをしている武将隊でございます。
ということは、まあ、橋場、
はい、
秀吉さん、
秀吉が私でして
特化したというか、
はい、
その時代早期もじゃあそう戦国時代なわけです
ね。戦国時代ですね、正確に言えば安土桃山時代という時代に。
なるほど、じゃあまた天下取る前、
取る前なんですよ。
ということは織田信長の家臣の時代ですか。
そうなんです、マニアックな話をちょっとさせていただきます。
どうぞどうぞ、
すいません、
はい、いや聞いてるのも多分マニアックなんで、
すいませんね、もう皆さんね、あの豊臣秀吉に弟がいるんですよね、
はいはいはい、
通称をあの秀長と言うんですけれども、うん、これ親方様こと信長様が生きている間は、はい、長の字を下にすると失礼という意味で、
うん、
豊臣ではなくあの橋場、橋場、はい、長秀というふうに名乗っていたということで、うちの隊ではあの、まあ、親方様という信長様が好きなので、はい、まだ亡くなっていないということにして、うんうん、秀長ではなく長秀と呼ばせているという、そういったところがございます。
なるほど、なるほど。
マニアックでちょっと失礼しました。
で、その橋場隊の橋場秀吉は今どれぐらいの地位というか時代背景でいうと、
そうですね、あの親方
様に、まだ織田信長は天下取ってないですよね、その頃もう天下統一した感じですか。
そうですね、僕らがやっている、まあ、設定といいますか時代ですと、はい、もうあの天下は統一、まあ、その当時の天下が京都を制した者があ の天下を統一したという意味合いでは天下を統一した時代で、中国方面軍を任されているというところですね、
うん、
自分でもう軍団を持っている状態っていう状態です。
ここ大都市っていうのはご存知ですよね、はい、で大東市は今ね飯盛城主であった三好長慶公が織田信長よりも先に天下人だったという、はい、ことがございますけれども、はい、その時代はもうちょっと前ですね。そうすると
そうですね、もうちょっと前になりますね。
なるほどなるほど。
いやこれも本当にね、もうそろそろ来るんじゃないかなと思って。大河ドラマ、
はい、そういう動きというか運動もあるようでないようで、
なんかいくつか法則みたいなのがありまして、はいはい、新説がまず発表されるんですよ、
うん、
実は三好長慶はこうだったみたいな、はい、まあ、多分ですね松永久秀が三大悪と呼ばれていた話からだいぶ変わってきて、うん、そんなに悪いやつじゃなかったんじゃないかっていうふうなのがほぼほぼ決定したと、うん、はいはい、ということで昔からの通説が変わった。その後ここの大東市の市民の方々、うん、行列をしたり、
そうそう武者行列ね。
そうなんですよ、
つい最近ありましたよ。
あります、はい、本当にね。でそういうのをしたり、市民の運動が熱いじゃないですか、
はい、
こうなってくると大河ドラマがされやすいっていうのがちょっとありまして、あなんでもうそろそろなんちゃおうかなって僕らの界隈では言ってます、
ね、だから飯盛城はまあ大東市と市、うん、隣の、ね、市場の長手市に分かれてますけども、はい、両市とも熱いですからね、やっぱり
ねえ本当に、
うん、
まあ、そんなことをお客様と話しながら、まあ、時代の違う中での、まあ、命の価値観であったりとか、うん、そういった話もしてます。
そういうところにこうフォーカスするっていうのは楽しいですよね。歴史っていや我々がねその学校で習った歴史と今の歴史と若干違うところがあるじゃないですか。
ものすごく違いますね。
それが面白いんですよね。
確かに
昔のことやなんで変わるのみたいな感じ で、まあ、ではそれは新しい発見があるからであって、はい、なるほどね、
そうなんです。グリーティングではそういったことしてますね。お話とか
もそういう歴史の勉強を、まあ、子どもたちに教えてあげたりっていうのもありで、
そうですね、まあ、体験していただくも会話の中で、まあ、ちょっとした小ネタ的な形で挟んだり、うん、まあ、ちょっとした所作や行動が違うのは、まあ、実はこういう理由があったんだよっていうお話とかを、まあ、しているというのも、まあ、勉強とは言わず、まあ、遊び、まあ、グリーティングの一種なのかなというふうに僕たちは考えてますね、はいはい、
その、まあ、甲冑姿でおもてなしっていうことなんですけれども、
はい、
そもそもこれに興味を持ったきっかけっていうのはもともと歴史好きだったんですか。
いや違うんです、全くです、違うんですか。全然です。昔僕声優の事務所を辞めて、あ
声優をやってらっしゃる。
そうなんです、僕もともと声優なんですよ。で、声優の事務所をちょっと辞めて、はい、チューブラリンの期間に、うん、武将隊の先輩から人が足らないから出てくれないかっていうお話をいただきまして、全く興味なかったんです。
武将隊の先輩というのは、はい、黒部さんの個人的な先輩がその武将隊をやっておられたっていう感じ。
そうですね、そんな形ですね、はい、その方からまあ、武将をやってみないかと言われて、うん、いやなんじゃそりゃと、
うん、
まあ、でもまあお仕事も今のところ何もないしやってみるかと思って、はい、やってみてからがハマったんですね。
それまでは全く興味がなかった。
興味なかった、全くなかったです。もう本当にだからもう一生懸命調べました。
なるほど。それは歴史に興味を持ったのか、その武将の格好をするのに興味を持ったのか。
両方ですし、その演じるという楽しさをまた実感できたというところですかね。最初は豊臣秀吉ではなかったんですけれども、うん、3回目ぐらいで豊臣秀吉をいただきまして、でそこから豊臣秀吉の考え方と自分の考え方が、まあ、良くも悪くも近いっていうところから、
なるほど、置き換えるわけね。
これちょっときついところがあるんですけどこれ僕らのおもてなしって、
はい、
例えば一日中イベントの開催時間ずっと役を演じ続けるんですよ。
あそうですね、まあ、しんど
そうなんですよ
一日中か。
でセリフもなくて自分の持っている知識からセリフを作っていく形になるので、はいはいはい、自分と波長が合っていることのやりやすさっていうのはもう他にないんですね。
あなるほどね。
そうなんですよ。これを僕引いた時に、うん、これは楽しいぞと。楽しくて、まあ、みんなも楽しんでくれる人が、まあ、中にはいるのであれば、うん、今後もきっと楽しく、まあ、僕もお客様も楽しくやっていけるんじゃないかなっていうのを。
なるほど。
って強く感じたので自分で独立して、うん、自分の体を持とうと思ってメンバー集めたんです。
へー。
そうなんですよ。
じゃそれが初めで、それが派生してクラップクラップになったんですか。
これはですね、またちょっと違う話なんですけど、はい、これもまあ声優時代なんですが、うん、声優時代に自分たちでお仕事を取ろうと思って声優時代のメンバーから引き抜いてクラップに、はいはい、そこからいろいろ甲冑手を出したり、
はいはい、
まあ、今後お話しするであろう、うちのですねユニット安倍川道中のお話であったりと、いろんお前それこそ今でやってる音響であったりと、いろんなものにですねちょっとあの手を出している最中ですね今でも。発生
していったと。
はい。
なるほど。
そうなんです。
じゃあ後半はその辺のお話もじっくり伺いたいと思います。はい。ここで NPO 法人大東夢作りコミュニティと時代を超えて炸裂する祭り魂温度座がらくみんなの今を5分埋めたいトークバレティシャニーからのお知らせです。
NPO 法人大東夢作りコミュニティでは。インターネットラジオ大東 FM やフリースペースの運営、また地域活性化イベントの企画運営などを行っています。ラジオでは大東市のさまざまな情報をお届けしています。現在ゲスト出演者を募集中、詳しくは大東夢作りコミュニティで検索。
これは河内温度と言って
る。これは河内温度。盆踊り文化の伝来とともに河内国に生まれた民謡、まさに大阪のソウルミュージック。
なんだか楽しそうだな。よし、わらわも歌ってみるぞ。さてー、いちーだー。なんじゃ、どうやったら歌えるようになるんじゃ。
温度座がらくでは練習生研修生を大募集。みんな河内温度の楽しさを体感してくれ。
さあみんなで、はい、やこらせだっこんせ。
私もゴム冷たいバラエティーのシェイブに。どうも大東 FM うちらなにわの三姉妹末っ子の西原
ヨナボメリゴと申します。 YouTube の方でパペットシャニムニで検索していただきますと番組をご覧いただ
けます。コメント待ってます。吉高桃子のちょっと聞いてんか。この番組は NPO 法人温度差がらく、今日は新企画株式会社オールクリーン、トークバラエティシャニムニの提供で大阪府大東市住の堂にあります大東 FM おしゃしたからお送りしております。今週のゲストは合同会社クラップクラップ代表で武将グリーティングの黒部さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、前半ちょっとね武将の話で盛り上がってしまいましたけど
やっちゃったなって感じ
で。いや楽しかったですよ。
ありがとうございます、
ね、でそのクラップクラップっていう会社っていうか、まあ、これイベントのことなら何でもお任せあれみたいな感じでね、
はい、
立ち上げられたんですけれども、もともとは先ほどおっしゃってた声優仲間で集まって、
はい、
スタートして、
はい、
今も音楽イベント、もしくは MC ナレーション、
はい、
芝居の出演、パペット劇なんかもありますしね。
そうですね、
もちろん声優はもってこいですし、
もうそれ
あとイラストレーターとかウェブ制作とか、
はい、
まあ、音響も、
はい、
イベントのことなら何でもあれとということで、まあ、我々もお世話になってるんですけども。
でもありがとうございます。
いやいや、前回ね出演していただいた時にヤグラ買っちゃいましたという話になって、それでちょっと盛り上がったんですよ。
そうですね、
ヤグラ買ったんですかって盆踊りやりましょう言って ね。でも実際その年の秋に、
はい、
その大東 YG フェスティバルで、
そうなんですよ、
ヤグラでね持ってきていただいて盆踊りやりましたもんね、
う
ん、
ありがとうございました。
こちらこそ、
もう関係者皆様ありがとうございます。
それとあとあのエアーの何ステージ
テントも、はい、
もうありますしね。
そうなんですよ、まあ、やっぱりその機材とかを揃えていた方が、
はい、
まあ、これもお仕事の話ですけど、自社で揃えていた方がやっぱり有利に働くので、
まあ、
そこは
それはまあそうですけど、でも大変じゃないですか全部やってしまうとい
や今でそうなんですよ、
はい、
大変だったんですよ、
ね、
過去の自分たちはもうがむしゃらと言ったら言い方が良すぎるぐらい、
う
ん、そうそう、もう本当に必死でして、
そう、何でも自分たちでできるっていうのは、うん、それは便利なんですけど、うん、まあ、その分全部自分たちでやらないといけませんのでね、
はい、
うん、
まあ、今はですね先輩方の会社と役割分担をしたり、自分たちの得意な分野を絞っていくという形を、まあ、作っていって、うん、なんとかその辺は落ち着いてきているところなんですけれども、
アグリさんからコメントいただいてますよ。武将ではなかったですね、はい、武将って不可能の風に あの、なんていうの、あの精神のせい、
まあ、ちょっと武 武将なところもね、この辺とかあるんですけれども、はい、
でそのクラップクラップさん所属で、
はい、
あの安倍川道中っていうね、はい、オールドミュージカルのユニットがあって、
はい、
まああのアクアマリンさん、戸川桃子さん、それからバブさん、
はい、
でもちろん黒部さんも、はい、あの先ほどあの流していただきましたオンドザラークの CM もねお世話になって、
ありがとうございました。
黒部さんが後ろ姿で出てきて、
いやもう楽しかったです、ね、
安倍川道中の3人さんでやっていただいてますけども、
ちょっとこの近くというか、まあ、ちょっと隣ぐらいで撮影したのを覚えております。
いやここですよ、
ここですよ、
ここ
そこで、
そう、いやあれは面白い、
はい、ありがとうございます、はい、
でその安倍川道中さんが3月17日もあさってになりますけれども春の温度祭りにご出演いただきますよ。
そうなんですよ、
黒部さんはねちょっとあのスケジュールが合わなくて、
すみません、
はい、いえいえ、はい、アクアマリンさん、それからバブさんとかモンゴさん3人で、
はい、ありがとうございます、
はい、出演いただくんですけれども、はい、あさっても歌っていただくはずなんですけれども、
はい、
この安倍川道中の成長安倍川音頭というのは前にも、ね、この番組で一回紹介したことあるんですけども、今日はぜひ皆さんに、ね、
はい、
知っていただきたいと思いますので、
はい、聞いていただきたいです。
聞いていただきましょう。安倍川道中で成長安倍川音頭です。 ベカ道中で成長アベカ&お聴きいただきました。これ楽しい曲で私大好きなんですよ。
ありがとうございます。
でこれ振り付けもありますからね。
そうですね、
踊りもありますからね、はい、3月17日は踊って歌っていただくということで、はい、それ以外にもアベカ道中で30分出演時間がありますから。
あ、そうなんですよ。
もういろんなジャンルの歌、それからお芝居していただけると思いますので、はい、皆様お楽しみに、
はい、お願いします、はい、来てください、ね、
って言ってる間にあっという間にお時間が過ぎてしまったんですけれども、黒部さんの方から何かお知らせ、はい、PR ございましたら。
そうですね、はい、3月17日はですね、ぜひともこちらに来ていただきたいんですけれども、はい、16日がですね、
明日、
はい、明日なんですけれども、はい、うちの茶綱という場所で、はい、10時から16時までイベントをしています、はい、ジャズナマルシェ、
ジャズナマルシェ、
はい、よかったら遊びに来てください。合わせてなんですけれども、3月の20日から4月の7日まで二条城にて盾を披露いたします。こちらです。
二条城で。
そうなんです、二条城で。いや、もうありがたいことに
ロケーションば、はい、最高ですね。
そうなんです、あの夜のですね、あの特別拝観と合わせて行いますので、ぜひとも来てください。時間は6時半19時半、はい、そして20時半となっています。はい、
1回あたり30分ぐらいですか。
1回あたりですね、15分ぐらいです。
15分ぐらい、
はい、おもてなし含めて30分ぐらいかなと見ております。
盾ということは刀を持って。
そうなんですよ。
何名ぐらいで。
はい、今回ですね、はい、3名で対応させていただきます。はい、
楽しみ、なんか見たい。
最後に一つだけちょっとすいません。
どうぞどうぞ。
3月30日ですね、洛西マルシェというのを合同会社クラップクラップで運営していますが、今回ですね、今回からしばらく永続的に、はい、子ども企画としまして、子ども様にイベントのお仕事の手伝いをしてもらって100円券を配るというのをやっております。
いいですね、
はい、
お仕事体験みたいな感じ。
そうなんです、
マルシェですからいろんな、グルメみたいな出店もあるんですね。
そうですね、はい、食べ物あり、
明日の宇治の
やつもそうです、はい、
いいですね。明日は天気がいいらしいです
か。そうなんですよ、最高になって
ね、最高気温もなんか20度近くまでなるっていうことですんで、
小春日和ちょっと越すぐらい。
いいですね、
はい、
最高やな。日曜日がねちょっとお天気がでも心配なんですけど、
こちらね、こちらは室内、
はい、そうです、春の温度祭りは完全室内イベントでございますし、
はい、
あのアクセスもね、大阪メトロ地下鉄学研都市線じゃないや、地下鉄鶴見緑地線の横堤駅直結ですから、もう改札からそのまま会場に行けますので、
はい、
お時間ありましたらぜひお越しください。はい、当日ご来場いただいた方も対応させていただきますので、当日ちょっと暇やなという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、大阪市鶴見区の鶴見区民センターにお越しいただければと思います。
はい、それがあの春の温度祭り、
春の温度祭り、
はい、
はい、ですね。ね、あとマルシェの宣伝もとしてなくていいですか。
あ、もしさせていただけるのであれば、先ほどの洛西マルシェはですね、はい、洛西ヌとおカタカナで打っていただくか、洛西高島屋というふうに打っていただければ場所が出ますし、洛西ひらがなマルシェカタカナで調べていただいても出ます。
あ、その宇治の方は、
宇治の方はですね、はい、ひらがなでチャズナ、
チャズナ。
そして
場所的にはどこになるんですか。
そうですね、こちら宇治の、はい、JR 宇治の駅に近いですね。
あ、なるほど、はい、はい、
ぜひとも遊びに来ていただけたらと思います。
春のね、行楽日和でございます。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。いら
っしゃってください。はい、ということで、あれ、なんか時間余ってますわ。失礼いたしました。
失礼いたしました。
はい、コメントいただいてます。あぐりさん、黒部さん、明日頑張ってくださいね。吉田さん、17日頑張ってくださいね。ありがとうございます。
頑張ります。
今回ね、ちょっと配信がないんで、現場に来ていただいた方だけお楽しみいただけるということですので、
じゃあぜひとも来てもらわないとも、はい、
現場の方に来ていただきたいと思います、
ね、来ていただきたいですね。
はい、ということでお別れの時間となりました。
はい、
はい、本日のゲストは合同会社クラップクラップ代表で武将クリニックの黒部さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様良い週末をお過ごしください。さようなら。